しもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
お世話になります。
はい。今日はどのようなご相談でしょうか。
自分のですね、はい、娘の、ちょっとご相談というか。
娘さんのことですね。わかりました。では、詳しくお伺いする前に、まずはご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
私は47になります。
47歳で。はい。
妻が49。
はい。
二人とも娘。
うん。
上が、24。
はい。
下が、21。
21。はい。
はい。
で、今日ご相談ということの娘さんはどちら？
はい、下の。
21歳の、
はい、
次女さんのことですね。
はい。
それでは具体的に、今日のご相談の内容をどうぞお話しください。
はい、実は、今から10ヶ月ほど前かと思うんですが、
はい。
下の21の娘がですね、インターネットを介して、男性と知り合ったそうなんです。
はい。
その男性と男女の関係になって、はい。ちょっと妊娠をしてしまったと。
うんうん。
もう8ヶ月。ということでして、
うんうん、
もう産まなければいけない状況にはなってるんですね、
うんうん、
で実はその娘がですねまだ学生でして、専門学校に通ってると。
専門学校に、
それと相手の男性がですね、はい、もうちょっと連絡がつかないっていう状況になってまして。
連絡がつかない、
うん、もう今後のですねその対応というか、どうしていけばいいのかっていうのがちょっと私も突然話をちょっと聞かされたもんですから、動揺してまして、ちょっとご相談したいなと思いまして、お電話させていただきました。
はい。まあ、それはちょっとびっくりですよね。産みたいっておっしゃってます？
産みたいというか、産むしかないということを言ってます。それで、気づいた時には、もう6ヶ月くらいになってて、もう手遅れになってる状況だったと。
ああ。じゃあ、相手の方はどうだかあれだけれども、とにかく赤ちゃんだけは欲しいからということではなくて、
はい。
うん、ご本人も気がつかなくて、この時に至ってしまったっていう感じなんですね。
う
ん。で、じゃあ今、連絡が取れなくなっているその相手の方なんですが、はい、相手の方とは、その、長いこと付き合っていたんですかね、それとも。
いや、違うようです。
その時だけ？
そうだと思います。
連絡も取れないということは、お名前とか連絡先とかも交換しないでっていうことなのかな？
職場というか、こういったところに勤めてるっていう話も、分かってるようなんですけど、どうやらその妊娠を告げた途端に、要は連絡が、
取れなくなった。
つかないっていう状況で。
ああ、ちょっと平たく言うと、まあ逃げたっていう。
そうそう、
イメージが、あるっていうことですね。
はいはい、とてもちょっと許せないというか。
まあ、それはそうですよね。お父さんとしたらね。
はい、はい、はい。
でも、今もまだ好きで会いたいと思っているのか、はい、それともまあ、その人についてのその、なんていうのか、情っていうものはないのか。
ない
ように見える。
要は、私も、その男性が好きで、本当にこの人の子を産みたいとかっていうことであれば、応援してあげようと思うんですけど、
はいはいはい、
そういう状況ではないもんですから、
うん、赤ちゃんに対する娘さんの思いっていうのはあるのかしら、
はい、一応自分でですね、病院を見つけて、病院には通っているみたいなんですよ、ですから情っていうのはあるかと思うんですね、その先のことをよく多分分かってないみたいで、なんか養子に出したい、出す方法があったらとか、いうことも言ってるんですけど、やはり命なので、ものでないので、やはりそんな簡単に口に出してほしくないっていうのが一つあるのと、やはり生まれてきた子供って、その、私も親なんでよく分かるんですけど、自分の子供なので、簡単に手放したときに、それ本当に先々、人生の中で後悔しないのかなと、すごく本人が本当に今あったら軽い考えでそういうふうに言ってる可能性もあるんで、私としては すごくちょっと不安だというか、どういった道が、こう最善なのか、まあ、正解はないんだと思うんです。ただどういう言葉をかけてあげればいいのか、
そうですね、
わからないっていうのと、やはりちょっと男性にはちょっと泣き寝入りもしたくないので、専門家の方にお願いして、探し出して、責任取ってもらうとかですね、そういったこともちょっと考えなければいけないと思ってるんですが、
じゃあこのことについて奥様、まあ彼女のお母さんですけど、
はい、
なんておっしゃってますか？
はい、いや、あの妻の方はまだちょっと考えがまとまってなくてですね、はい、ただやっぱりその事実としてはもう生まれてくるっていうのがもう決まってることなんで、
うん、今できることはどういう方向性に行く方法があるんだろうか、はい、最終的に選ぶのはお嬢さんだと思うんですけど、
はい、
今日このご相談で、はい、どういった方法がここから先、あるんだろうかということをまずはお聞きしてみましょうか。
はい、
はいはい、
よろしくお願いします。
わかりました、今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。まあ、はい、おそらくね、お父様やお母様の方が、はい、このことの現実的な意味合いをよく知っているので、
はい。
重く、いろいろなことを考えておられるんだろうなと思いますけど、
はい。
逆にその21歳のね、
はい。
お嬢さんの方は、はい、まあ、あまりよくわかってないのかもしれないなっていう感じはしますね。
そうですね、はい。
そのね、養子に出したいっていう言葉の意味がね、
はい、
要するにそのなかったことにできるっていうようなね、
うーん、
なんかそんなような、はいはい、あの気持ちがあるんだとすると、
はい、
それはやっぱりちょっとよくよく言ってあの理解してもらわないと困りますよね。
そうですね、はい。
まあ特別養子といってね、その赤ちゃんの時から、はい、新しいその親になる方の子供として、戸籍を作ってしまう方法があるんですけど、
あ、そういった方法もあるんですね、
う
ん、
そういう制度があるということは一応あのもちろん頭の中に入れておいていただいてね、それを選択することもできますけど、
あ、はい、先生、あの例えばその相手を見つけた時に、その養育費とかそういうのも多分発生はしてくると思うんですね。例えばその相場的なものとか、
あのもちろんね、娘さんがご自分で育てるということになれば、
はい、
その時にはあの養育費が発生するわけですけど、相場って簡単には言えないんですね。
あ、
まあ一般的に家庭裁判所なんかで決めるときにはその人の収入と、はい、それから、はい、まあ看護師、つまりこの場合は娘さんですけど、娘さんの収入と相関的な関係を見て、はい、いくらっていう金額を割り出す計算式を表にしたものがあるんですけど、
あ、はい、
それを使って算定してますけどね。
あともう一つちょっとお聞きしたかったのが、
はい、
万が一ですね、相手の方が既婚者だったとかって言った場合に、
はい、
向こうからその損害賠償っていうのはあの請求が来るものなのかどうか。
まあ、向こうっていうのは要するに向こうの奥さんってことですけど、
そうですね、はい、
娘さんがこの人が家庭のある人だということを知っていて許されないことをしているんだと、
はいはいは
い、いうことの認識があればね、
はい、
まあ損害賠償っていう可能性は出てきますよ、はい、
その知らなかった分からなかったって言った場合は
普通に見てれば既婚者だってことがその分かるような何かが客観的なことがあったとかね、そうするとやっぱりその過失があるわけですから、その分については落ち度があるとして損害賠償の対象になることはありますよ。
ああ、なるほど。とりあえずその相手男性を見つけて、あとはその養育費とかどうするかっていうところをきちんと話し合うっていうところがまずはやるべきことっていうことですかね。
あのそれはね、あのその前提は娘さんが育てていくってことですよ。
あ、まあそうですね、はい、
その特別養子なんてことだったら全くそんな根拠はないことになりますしね。
はい、
ただあの私がね、はい、ちょっとこの相談聞いてて思ったことはね、
はい、
あなたの意識はかなりそのいなくなった男に向かっての憎しみ恨みの方に比重があって、
もう本当にとても許せないと、
あ、それはわかります。
当然だと思うんですけど、
はい、とんでもない奴だと思いますよ、
うん、ただまあ確かにうちの娘も悪い目はあるん
だと思います。まあ悪いというかちょっとね、あの、うん、愚かだったなっていうふうに思います、
うんうん、で責任のある行動ができない38歳の男に対してものすごくちょっと
まあわかります、お父さんですからね、
ものすごく怒りがちょっと
はい、
向いてるというのもあって、
ただですね、あのこの問題非常に複雑なのでそこはよくお考えいただきたいんですけど、
はい、
その問題はね、まあ言ってみれば過去のことなんですよ。
ああ、はい、はい、
そこは 何らかの決着が仮につくとしてね、
はい、
問題は生まれてくる子供のことで、養子にするとかなんとかっていうことも、それもね、割と小手先のことで、まあ、大きく言えば誰が育てていくかってことですよね。で、その中で、はい、その娘さんが言ってる養子にするっていう言い方がね、本心なのか、あるいはどんなことをイメージしてそういう本心なのか、そこのところはね、はい、きちんと解明しなくちゃいけないし、
はい、
私はそのお子さんの父親は、それは見つけるべきだと思いますけど、それはあなたがちょっと一発殴ってスカッとするためじゃなくてね、
はい、
この子供の由来、誰の子供なのかということを、子供に教えられるようにするために必要だなと思ってるんです。それでもなおね、あなたの娘さんがそれを明かさないっていうことはあり得ると思います。その時はでもその父親の名前を明かさないというね、重大な子供の傷に対しての責任を負わなきゃいけないんだということは、重々分からせてあげないと。
はい、はい、はい、そうですね。
ええ、そのお子さんはお母さんが死んだ後だって生きていくわけですからね。
本当にそうですよね。
ええ。お父さんの名前も調べなくていい、どっかへ養子にやって目の前からいなくなればいいと、もし仮にそんなことを考えてるんだとすると、
はい。
それは大変な罪を犯すことになるんだということを、
はい。
理解してもらってくださいね。
はい、わかりました。
で、よくよく本心を聞いていただかないと、その、やっぱり養子にやっちゃうっていう言い方がね、家族に、あなたに迷惑をかけたくないっていうこともあるのかもしれないので、
ああ、なるほど。
ですから、その本当の本音はよくよく聞かないといけないし、そしてその上で、その子供をあなた方ご夫婦、あなたと奥さんがね、どちらもまだお若いのでね、二十歳になるまでまだ60代じゃないですか。うちの家庭の中でこの子は大きくするんだという意識っていうのはね、あるんだったらそれを選択すればいいんだと思いますよ。こんな話をするとね、ちょっとあなたふざけてんじゃないのって言うかもしれませんけど、私はね、真剣に言ってるんですけどね。
はい。
あなたにとってはその娘さんが何かこう人生に傷を負ってね、失敗してるっていうふうに思ってるかもしれないですけど、
はい。
まあ、あなたのご家族からとったらね、あなたのお子さんの次世代の子供を、あなたの家に取り込んで残しておくっていうね、チャンスなんですよ。
まあ、なるほど。
考えてみるとね、今の家族ってね、子供たちが結婚して出てっちゃうと、はい、年取った人が二人残り一人になりってね、寂しい、情景が少しあるじゃないですか、日本では。それが例えば娘さんが子供さんを連れて戻ってきて一緒に同居してくれたらね、
はい、
もう三世代目の子供が大きくなるまでその家は賑やかにあるわけじゃないですか。
そうですね、はい。
そういうふうにね、ちょっと見方を変えるとね、そんな、悲惨なことでもないんじゃないかなっていう面もあると思いますよ。
そうですね。
あとね、その男性を憎いという気持ちとね、その憎い男の血がこの子には半分っていう、その考えだけは持たないように頑張ってくださいね。
そうですね。
ええ。それはもう、それだけは絶対頑張ってもらわないといけないことだと思います。
なるほど。はい。わかりました。はい。
はい。いろいろな見方、いただきましたね。
はい。
うん。最後は明るい見方もありましたものね。
そうですね。はい。
ぜひぜひこれからの解決、一番弱いところに手が行くように言うなれば、ベビーファーストですか、この場合だと。ベビーちゃんが一番弱いわけですから、はい、そういったところも念頭に置いていただいて、まあ、はい、大変とは思いますけれども。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
はい。すいません。ありがとうございました。はい。
失礼いたします。
はい。失礼します。